そうだ、あのサポーターで思い出したんですけど、
はい、
なんかね3週間ぐらい前にあのサポータープログラムで使ってるガムロードという、
はいはい、
EC サイトというかねあるんですけど、なんかそこがねあの誤課金をやらかしたらしくて、
マジっすか。
あの全ての、年間課金してる人が、あの全部再課金されたんですよね。
おお、うん。
いやいや。最初は僕メールがバーって来たんですよ。あの、インボックスに。
はい。
なんか、リカーリングペイメントが、あの、処理されましたみたいな。
うん。
で、僕は多分これ、まあ間違いだろうなと思って、こんなにいっぱい来るわけないから。
うん。
で、メールが来たんだろうと思ったんですけど、何人かの人からメールとかツイッターとかで、なんか二重課金されてるみたいなんですけどっていうのが来て。それで問い合わせたら、あの、ガムロードの CEO の人から来て、あの、問題が起こってるんで、今全部返金処理をしていますみたいな。
ああ。
ええ、来てました。
いや、それはめちゃくちゃ大変ですね。
うん。結局ね、あの、この間 S3 落ちたじゃないですか。
うん。
ちょっと前、1ヶ月ぐらい前。
うん。
で、S3、Amazon S3 が落ちたときに、なんかバックアップから復旧して、それをもう一回インポートする処理をしたのかな。
うん。
で、そしたら、その、ガムロードって月間課金と3ヶ月課金と年間課金とかあるんですよ。
はい。
で、そのインポートするときに月間にしかチェックしてなかったみたいで、
うんうん、
月間のやつは、あの、再課金しないみたいな。なんかよくわかんないんだけど、そのチェックが甘くて、月間課金じゃない人は全部再課金しちゃいましたみたいなことらしいです。
結構なんかあれですね、適当っすね。
うん。まあでもね、あの、言ったらあれですけど、誤課金するのは、まだいいというかですね。
うん。
誤課金したら返金すりゃいいんですよ。
ああ。
うん。あの、課金してませんでしたっていうのが辛いじゃないですか。
わかんないっすしね。
うん。わかんないし、うん、間違って1年間課金してなかったんで、1年間分請求しますねって言ったら、向こうは怒りますよね。
そうですね。
だから、まあ、うん。間違って課金したのは、支払い、リファンドすればいいから、まだ救いがあるなっていう。
なるほど。
気はします。
ガムロードにもそういう定期購読あるんですね。
そうなんですよ。というか、あの、リビルドのサポーター機能は、あのガムロードの機能なしには提供できないので。
なるほど。
ガムロード OS に対応してるから、それを使って、その、あの、課金してる人だけ見れる RSS フィードみたいなのがあるんですよね。それを作って、あの、運営してますね、今は。
なるほど。
結構でも、あの、ファウンダーが、気さくな人というか、
うん、
あの、だいたいサポートにメールして、こういう風にしたいんだけど、こういう機能ないのとか、なんか今問題があるんだけどって言ったら、だいたい CEO から返事が来る。それはいいのか悪いのかっつうね、問題もありますけどね。
なんかでもスタートアップっぽいですね。
そうそう。僕としてはその CEO から直接来てすぐ処理してくるから、
うん、
すごい印象はいいんですけど、
うんうん、
逆にそれを見てなんか、これ、この会社大丈夫なのかって思う人はまあいるかもしれないですよね。
うん。
うん。
確かに。
ええ。
結構 CEO が出てきたから、なんかすごいトラブル起こってるんじゃないかって思われそう。
まあね。で、僕、今使ってる、あの、ISP、プロバイダーあるんですけど、
はい。
だ
い
た
い
ツイッターに、あの、質問とか書くと、あの、CEO から直接返事が来ますよ。
ああ。
うん。
すごいですね。
まあ、その ISP は、あの、まあ、でかいっちゃでかいですけど、カリフォルニアだけで運営してる ISP なんで、
うん、
その、ベライゾンとか AT&T とかみたいな大きいプロバイダーじゃないですけど、
はいはい。
うん。まあ、でも、すぐ返事が来る。CEO から返事が来るんで、すごい安心感はありますよね。
それはありますよね。あの、日本の保険会社でも社長がレスポンスしてくる会社ありますよ。
はい、朝日ライフネット生命でしたっけ？
そうですね。ライフネット生命。うん、すごい、 あの、僕、レスももらったことありますし、DM ももらいましたよ。う
ん、
なんか本かなんかの感想書いたら読んでくれてありがとうございますみたいな。
あ、朝日じゃないや。ライフネット生命。
ライフネット生命で。
はいはい。
ちゃんと見てるみたいですね。
ちゃんとエゴサーチしてる。
うん。
あ、そういえば、そうだ。あの、アマゾンプライムで、
はい。
高い城の男、ザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスルっていう、
はいはい。
うん、ドラマが面白いって話をリビルドでしてたんですよね。
はいはい。
そしたらバイリンガルニュースでもその話をしてくれたのかな。
うんうん、
で、バイリンガルニュースのマミちゃんがツイッターで僕に CC して、あの、それに出てる木戸大尉の役の人がすごいみたいなことを書いたら、
うん、
その役をやってる人からレスが来て、
お
ありがとうみたいな。結構ツイッターすごい、エゴサーチすごいなと思って。
そうっすね。
うん。いやー。
ちょっとそれもまだ見てないんで。
おお、あれ面白いっすよ。
そう、なんかトップに来てて、なんだこれ気にって気になってるはいるんですけどね。
うんうん。もともと小説読んでないっすよね。
ああ、読んでないっすね。
うん。すごい昔のあの SF 小説なんですけど。
うん。
Amazon プライムは結構やばい。
マジっすか。
ですね。うん。いや、僕も今 US の Amazon プライムと、あと、まあ、とある方法で日本のプライムも見れるんですけど。
はい。
うん。まあ、有田と週刊プロレスとか一番面白いですけどね。うん。あとは、なんだろう。なんか、まあ、結構いろいろありますよね。バラエティーとか。
うん、そうですね。うん、これ全然見ないですけどね、バラエティーは。うん。
オリジナルが割と充実してて。
あ、そうなんですか。
うん。その、有田と週刊プロレスもそうだし。
あ、そうなんですね。
うん。完全オリジナルなのか、提携して、テレビ局と提携して独占配信なのか分かんないですけどね。
うん、うん。
そういうの結構ありますよね。
うん。
うん、なんか面白いのありました。あります?
アマゾンっすか?
うん、とか。ネットフリックスとか。
最近全然見てないですね。
じゃあ見ててトップになんかあるなっていうだけなんですね。
そうですね。最後に見てたの何だったかな。うん、ちょっと思い出せないぐらいの。
PS4 ですか見てるの。
あと、Apple TV ですね、僕見てるの。Apple TV。
だって Apple TV、Amazon プライムないですよね。
あ、そう、Amazon は PS4 かな。
PS? うん。
うん。
そうそう、あれやめてほしいなと思いつつ。でも PS4 買ったら、フルとネットフリックスとアマゾン、まああるから。
そうっすね。
これでいいやと思ってたら、で、この間テレビを買い替えてたんですよ。
うんうん、
で、ソニーの Android TV が入ってるやつを買ったら、
はいはいはい、はい。
その Android TV にアマゾンとフルとネットフリックスとあるんで。
なるほど。
なんかもう、これ全部どれでも見れるな、みたいな感じになりましたね。
うんうんうん、使いやすいですか?
あの、全然期待してなかったんですよ、Android TV。
はい。
うん、全然、あの、おまけみたいなもんだろうと思ってたら、
うん。
意外と、使いやすいまで言わないけど、ちゃんと使える。
ああ。
ええ。で、ちゃんとテレビとインテグレートされてて、
うんうん。
その、テレビメニューがあって、Android TV がおまけであるんじゃなくて、もう完全に全部 Android TV になってるんで。
ああ、なるほど。
どの画面からもアプリにアクセスできるし、
うーん、
あの、リモコンで直接も Netflix とか呼び出せるし、
うんうん、
なんか意外といいっすよ。
そうか。ちょっとテレビそろそろ買い替えないとなんですよね。
うん。僕もなんかこの半年ぐらいで、いや、テレビとかゲームとかいいでしょって言ってたのが、PS4 を買って 4K のテレビを買ってしまったっていうね、感じですよ。なるほど。日本って 4K のやつやってます?もうアマゾンとかネットフリックスとか。やってる、
ね、ネットフリックスあります。うん。ネットフリックスありますけど、アマゾンどうだろう。
うん。
そう、でも、ネットフリックス契約も変えないといけないんで。
そうなんですよね。
そう、僕はその契約じゃないんで、まあ、あれですけど。
そう。と僕も思ってたんですけど、あの、2ドルぐらい、3ドルぐらいしか変わんないんで、2、300円しか。
そうですね。
うん。しちゃいましたよ、それに。
テレビ買ったらそうでしょうね。
そうそう。いや、こうやってどんどんこう、一つアップデートすると、なんか、呪術なきに全部アップデートしなきゃいけないっていう。
そうですね。
なりますね。
いや、特に 4K テレビは結構、あれですよね。HDMI の、なんか、周辺機器が 4K に対応してなかったりとかすると全部まるっと。
そうなんですよ。
なんで。
って思ってたんですけど、僕は結局持ってる PS4 がプロじゃないので、4K じゃないですね。
なるほど。
で、Apple TV は 4K じゃないじゃないですか。
うんうん。
だから、そこは問題じゃなくて、実は。
なるほど。
なんだけど、Android TV に入ってるアプリは 4K 対応してるので、
そっかそっか。
それで見てるんです。
うんうん。
うん、まあでも、そのうちね、Apple TV とかも多分 4K 対応すると思うし、
うん。
PS4 も、まあなんかね、アップデートするかもしれない。買い替えるかもしれないし。
そうっすね。
うん。最近のおすすめゲーム、ありますか？
なんか、毎回セールが来るたびに、ツイッターに書いてるのが、Life is Strange っていうゲーム。
はい。
なんですけど、これは、リビルド出てますかね？
多分出てないと思います。
あ、じゃあ、ちょっとおすすめしとくと、なんか、海外ドラマ、みたいなゲームなんですよ。
うん。
エピソード1からエピソード5ぐらいまであるんですけど、アメリカのハイスクールの女の子が主人公で、なんか、時間を戻せる能力を、なぜか、時間を戻せる能力を手に入れて、それでこう、選択をやり直せる、で、ちょっとだけやり直せるんで、それを繰り返してこう人生を進んでいくっていう、やつで、なんか、本当に海外ドラマ見てるような感じの、
うん、
例えばエピソード2が始まった時に、なんか前回までのライフ・イズ・ストレンジみたいなのがあったり、
プリビアスリーオン。
そうそうそう。
なんとかみたいなね。
うん。あったりして、で、これエピソード、パソコン版と、PS4 版あるんですけど、パソコン版の方だと、エピソード1が無料なんですよ。
うん。
で、Mac でも動くので、で、あと価格もね、パソコンの方が半分ぐらいの価格で、2000円ぐらいで買えるんで、パソコンでやるのがおすすめなんですけど。
Steam ですか？
Steam ですね、Steam。うん、そう、ちゃんと Steam でも日本語でできるので。
おお。これ何？アクションってか、あれですか？サウンドノベル的な感じ？
若干アクションあります、
うん。
サウンドノベルというよりはドラマですね。やっぱ映像と、
うん。
うん、動きがあるんで。
まあでもその、選んでいくわけですよね。選択肢で。
そうです、そうです。
うん。
で、そうですね、その、システム的にこう、ロードし直してやり直すっていうのを、もうゲームの中に入れちゃったって感じですね。
ああ。
これだとうまくいかないんだ、みたいな。
うんうん。なんか、昔、シュタインズゲートにもそういう、
はいはいはい。
あれがあったような。
これまさに、シュタゲっていうシーンが、あるので、それはちょっと楽しみな。多分下着見た人は、
うん、
そこで結構おーってなるな
そうですね、あれも下着も過去に戻って世界線を探してみたいな感じですもんね。
そうですね。
へえ、これは最近のというわけじゃないですよね。2年ぐらい前のゲーム。
そうですね、うん、
うんうん。
で、まあちょいちょいなんかセールになるんですよなのでなんか、スティームだと、ウィッシュリスト入れとくと、セールが来た時にメールで教えてくれるんで、まあなんか、暇な時というか、ちょっと時間が空いたな、みたいな時に、ちょっとおすすめなゲームですね。
うん。
うん、音楽とかめちゃくちゃ良くて、
うん。
うん。すごいいいですね。
PS 版はスクエア・エニックスが。
あ、そうなんですよ。あの、ローカライズもスクエニの人がやってて、
うん。
あの、すごいよくできてて、あの、翻訳の人の、なんかインタビュー記事が確かどっかに上がってたんですけど、
うん。
あの、オーバーウォッチのローカライズの人なんですよ。
へ、
で、なんかこの人の翻訳、オーバーウォッチもすごいローカライズがすごいので、ああ、じゃあすごいちゃんと翻訳されてて、
うん。
まあ、日本語でやっても全然楽しめます。
へぇ、チェックしてみます。
はい、おすすめです。
ゲームって言うとあれじゃないですか、スイッチ。
はい。
はい。買ってましたよね。
やってます。やってますよ。ゼルダやってますよ。
ええー。
そう、もう多分50時間ぐらいはやってるんじゃないかな。
僕はまだ手に入れてないですけどね。
うん。いや、よくできてますよ、ゼルダは。
ええ
ー。
なんか、プレイちょっとだけしましたけど。
はい。
うん。
もうなんかでもゼルダの話ってできなくて。
うん。
なんか、これ、すごいネタバレしか話せないんですよ。
あの場面がさ、とかいうのは難しいっすよね。
そう。そうなんですよ。何も話せないんですよ。
すごいですとしか言えない。面白いですとしか言えない。
よくできてますって。
うん。
そうなんですよ。
テレビで、やってます？そのタブレットモードっていうか。
大体はそうですね。
うん。
うん。なんか、僕はなんか、ヌンチャクみたいにしてもやってます。
ああ。
あの、二つを両手に持って。
うん、うん。
くっつけないでやってますね。
そう、要は PS とかみたいなコントローラーにするアタッチメントにつけないで。
そうです、そうです。
やってるところですよね。あれの方が、その、うん、なんだろう、人間力学的にもよりというか。
そう、ただそのゼルダの場合、弓とかの照準合わせるのに、
うん、
あのなんていうんですか、あの加速度というか、あの傾き使うんですよ、
うん、
で両手に持ってると右手なんですけど、なんかすごいやりづらくて、
あ、
弓だけちょっとやりづらいですね。なんか一回外で携帯モードでやってた時に、すごい弓が使いやすいってなったので。
ああ、そこはその位置にカチャってはまってないと難しいっていうことですね。
というか僕のやり方が悪くて、あの、だらーんと手をこう膝の上に置いて、はいはい、どっちかというと下、コントローラーが下を向いた感じでずっと操作してるので。
うんうん、
そのまま弓を傾ける、弓をこう引き絞ると、そこが起点になるので、
うん、
そっからさらに下とか、あの、やるのは厳しいっていう。そう、僕の使い方の問題なんですけど。
うん、
でもすごいダラーンとしてプレイできるんでいいっすよ。
いや、いいっすよね。エルゴノミクス的に良いと思うんですよ、うん、そっちの方が。
そう、なんなら、あの、子供抱っこしててもできますから、
ね。片手フリー、両手フリーになる。姿勢だったらできますもんね。ね、うん、まあちゃんとローンチタイトルがすごいのが出ればハードもがっつり売れるんだというね。
そうですね。これ全然あのゼルダのために買うの全然ありですよ。
うん。
うん。Wii U 持ってない人は。
ですよね。
うん。
いや周りの人もまあハードウェアはまあ期待してなかったけど、とりあえずゼルダがやりたいから買ったっていう人が結構いますね。
うん、うん、
うん。まあでも今後もいろいろタイトル出るじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、そういうのが出たタイミングで、またね、うん、売れるんだろうと思うんですけどね。
そうですね。パンチするやつは、周りでも期待が高いっす。
パンチするやつ何でしたっけ？
なんか、パンチし合うやつがあるんですよ。
それ昨日もなんか会社でスイッチのゲームがっていう話をしたら、そのタイトルの話をしてた気がするな。
そう、絶対みんなでやったら楽しいと思いますよ。
ええ。
うん。
はい。
ちょっと名前がわかんないですけどね。 ボクシングみたいな。
ああ。マイク・タイソン、パンチアウトみたいな。
なんか、あ、アームズ。
アームズ、はいはいはい。うん、へえ。これはどこですか？任天堂？
任天堂じゃないっすかね。
うん。任天堂ですね。うんうん。
まあでもあんまりまだ発表がないっすよね。スイッチのゲーム。うん、
なんか、このメーカーが作りますみたいなアナウンスはありましたけど。
うんうん。
うん、実際のタイトルは、任天堂のものばっかりというか。
うん。
うん。
ですよね。
いやいや。
結構も、でっかくて。
うん。
なんか、持ち運んでたんですけど、買って、しばらくは、カバンに入れて持ち運んでたんですけど、最近は持っていかなくなりました
。なんかね、キーボードじゃないや。コントローラーを、ジョイコンを離すと、あ、意外と小さいなって思ったんですよね。
うんうん、
iPhone 7 Plus のちょっとでかいかな、
うんね、
みたいな、
うん。
でもつけてなんかやってると、なんか意外とでかい。
そうなんですよね。すごいカバンの中の存在感が。うん、あとなんか、結構電車でゼルダやると僕酔うんすよ。
ああ。
なんかあんまり電車で酔わないんですけどね、ゼルダやると酔うんすよね。
うん。
なのであんまりなんか持ってかなくなっちゃいました。
まあ 3D ってか、POV なゲームですからね。
うん。
うん。はい。いや、まだ全然手に入らないっぽいね、こっちだと。
ああ、そうなんですね。うん、
まあでもまだね、僕はペルソナ5ずーっとやってて。
はいはいはい。
多分あと1年ぐらいかかるんじゃないかな、終わるのに。
マジっすか。
わかんないけど。すごいゆっくりやってるんで。
ああ。
週になんか。
忘れちゃわないっすか？
うん、忘れます。だけど一応右上に次何しろって出てるんで。
ああ。
ああ、これだな、みたいな。週にだいたい4、5時間とかいうペースでやってるから。
ああ。
多分半年ぐらいかかるんじゃないかな、終わるのに。
そうですね。いや、ペルソナ僕は4かな？
うん。
を途中で挫折 したので、
ええ。
5は諦めましたね。
うん。
ペルソナ好きの人に、4挫折したんですけど、いけますかって聞いたら、いけませんって言われたんで。
うん。僕は4はクリアしました。
マジっすか。
で、5は奥さんクリアして、僕やり始めて、今、多分20、いや、多分16時間ぐらいのところに今いるのかな。
なるほど。
ええ
ー。結構システムが複雑なのがダメっぽくて。
ああ。
なんか僕、ゼノブレイドも3回ぐらい、やってるんですけど、3回とも挫折してるんですよね。だんだん複雑になってきたところで。
確かにね。システム複雑ではないですけど、なんか、やることが増えていきますよね。
そうですね。
うん。できることが増えていくというか。
うん。
で、別にそうやってもやらなくても進められるっていうところが、まあ、
うんうん。
あるんですけど。
そう。それが、なんか余計に、
うんうん。
辛いというか。
ええ。
なんか、やらないといけない方が、覚えてられるというか。
うんうん。
やらないとも完全に忘れちゃうと、もう分かんなくなっちゃうっていうか。
そうそう。そうなんですよね。
うん。
しかも結構メニューとかが凝ってて、なんか変なボタンを押さないと出てこない画面とかあるので、
ああ。
気づかないのとか結構あるっぽいっすよ。あ、ここでそのボタンを押すとこれ出てくんのみたいなのがあって。
それやばいっすね。
うん。あとね、うん。やめられない、あのゲーム、なかなか。
ほう。
勝手に進んでいくんですよ、話が。
ああ。
で、セーブできるんですけど、一応大体いろんなとこで。
うん。
なんか、キリが良くなんないんですよ。
なるほど。
このダンジョンクリアしたからセーブしようと思ったら、うん、勝手に話が進んで、セーブできないまま、アニメーションが始まっちゃって。
なるほど、
ね。なんだよ、みたいな、なりますね。
確かに。
まあ、そこがやめられない、なんかポイントなんでしょうけど。
そう、ペルソナ4は話は結構面白くて、
うん、
続きは気になってるんですよ。 そう、だから、なんかアニメとかも見れなくて。
ね、アニメ版ありますね。
あるんですけど、絶対これネタバレだから見れないわ。
うん。
っていう感じですね。
でも5の方が全然あの絵とか綺麗だし、
あ
ーゲームシステムも良くなって、なんて、親切度が上がってる気がしますね。
なるほど、なるほど。
イライラしないというか、
あ、
うん、気が利いてます。
それだったらいける。いや、どうだろうな。
いや、すごい時間食いますからね。
うん、
うん、子供は生まれて時間がないところに。
そうそう。
うん。そうっすね。ニューマイクって書いてあるけど、今ニューマイク使ってるんですか、これ。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。タイピングうるさかったじゃないですか。
カチャカチャするやつね。
そう。で、別にリビルドだったらいいんですけど、オーバーウォッチをやってまして、オーバーウォッチって、キーボードで移動とかなんで、カチャカチャカチャカチャ言ってるんですけど、それでこう、でも、ボイスチャットで、やりとりしてた時に、キーボードうるせえみたいな感じになって、で、ちゃんとこう、指向性のマイクを今使ってるんですよ。
うん、うん。
周りのとか入りづらいようなやつを使ってます、
はい、しかもこれあれですね、うっすら映ってるけどブームみたいなのつけてます？
ん？
ブームというかアームみたいなやつにしてます。
あ、そうですよ、アームですよ。
そう、それ重要っすよね、うん、机の上に置いてやるとカチャカチャ音が結局その振動で伝わってくるんで。
ああ、なるほど。
そう、直哉さんとかはイエティっていうごっついマイクスタンドで置いてるんですね。
はいはい。
で、直哉さんはカチャカチャキーボードなんですけど、
はいはい。
だからすごい入ってきますよ。テーブルを伝わって。
なるほど。
うん。
そうそう、このアームは単純になんかマイクこれにしたときに、なんか置けなく、なんか持てないし、
うん、
なんか変なスタンドだ、普通になんかスタンドで立てると邪魔だし、みたいになって。そう。これは別になんか、あれです。これを、が良くてこれにしたわけじゃなくて、なんか、消去法でこれになった感じです。
でもまあ、あれですよね。ゲームとかするんだったらキーボード触んなきゃいけないしね。
うん、そうなんですよ。うん。うん、
僕は今その、デスクじゃないところで録音してるからいいですけど。
うんうん。
ね、そこは必要になってきますね。
そうそう。
ペブル2。タイポさんが出たときは必ずペブルの話をするっていう。
そうですね。
でももうペブルはないですからね。
そうなんですよ。これが本当に、これペブル2も、今まで使ってたペブルタイムスティールも今両方使ってるんですけど、
うん、
両方今不満があって、治らないんですけど、両方不満があって。
もう治る見込みないっすよ。
そう。ペブル2の方は、これ心拍測れるんですけど、
うん、
もう完全にダメで、アップルヘルス、ん？アップルヘルスだっけ？
はい。
iPhone の健康のところに、同期されないんですよ。
はいうん、
心拍数だけ。だから多分、単なるミスで、
うん、
すぐ治せるレベルのやつなんだけど、もう治る見込みはないので、これちょっと同期するアプリを自分で書きました。
ああ、一応自分でアプリ書けるんだ。
一応一個バックグラウンドで動かせるじゃないですか、ペブルって。
はい。
そこで、なんか、ログを取るアプリを作って。で、そう。ただ、ペブルの方、iPhone アプリの方は、ペブル、そのペブルの SDK 使ってるんで、ペブルが認証してくれないとアップストアには出せないっていう感じなんで、出せないんですけど。まあそういうので、まあこっちはいいんですけど、ペブルタイムスティールの方は、最新のファームウェアにすると、すっごい、なんですか、ブルースクリーンっていうか、ペアリングやり直しの画面にすごいなっちゃって。
へ
一個戻して使ってますね、こっちは。
僕はペブルタイムラウンドを使ってますけど、多分最新で別に問題ないですよ。
うん、そう、ペブル2も最新だと全然、最新で全然問題ないんで、多分、ペブルタイムの世代
一個前ですね。うん。
が、ダメなんだと思うんですけど、結構検索すると戻してる人は結構いるみたいですけど、
うんうん、
で、まあ、そういうブログ見て手順知ったんですけど、戻せるんだってなって、で、毎回このペブルのアプリで、パワーメイの更新がありますっていう通知を無視するっていう
、うん。僕は問題なく使えてはいるんですけど、なんかちょっとバッテリーが下手ってきた感が若干あって、
下手ってきますよね、
うん。うん。なんか今までだったら2日間充電しなくても3日目乗り切れるかどうかみたいな感じだったんですけど、
うん、
なんか今はもう1日半ぐらいでもうすぐ切れますみたいな風になってきたんで。
ああ、そっか。そうですね。ラウンドだと元々があれですからね。
あ、そうそう。ペブルタイム2とかはね、元々1週間、5日間ぐらいでしたっけ？
そうですね。うん、そう、一週間ぐらいが僕のペブルタイムスティール5日とかぐらいですかね、今。
うん。うん、ラウンドはもともと2日、3日だったのが今1日2日になってるんで。うん。ちょっと、先行き怪しい、ね。怪しいというか先行きはもう真っ暗。だけど。いや、ちゃんとしたスマートウォッチがね。うん。まあ、そんな大したものは入れないんですけどね。
そうなんですよね。
ちゃんと時計があって、あとプッシュ通知でカレンダー出してくれれば僕はまあそれで十分なんだけどなっていう。
そうですね。
感じですね。うん。
うん、なんかいいのがあれば全然いいんですけどね。
うん。なんか Google の Android Wear は全然良くならなくて。
うん。
うん。ダサいっていうか、ごっついのしか出ないんですよ。ハードウェアが。
ああ、なるほど。うん、
これでどう見てもでかいでしょっていう。そのモデルのね、アメリカ人の人とかがつけてどう見てもこれでかいよねっていう感じなんで、僕とかつけたら多分もうそもそもベルトが閉まんないんじゃないかなみたいな、
うん、
感じすらある。いや、
なるほど。
まあここであえてもう普通の時計に戻るっていうね。
まあそうっすね。
いや、スマートウォッチを使ってみて、腕で時計が見れるのはなかなかいいなっていう感じになったんで。
なるほど。僕はもともと時計してたんであれですけど。
ええ。
だからでもペブルなんですよね。ペブルみたいに常時時計がついててほしい。
あ、そうそう。
うん。
画面が消えちゃうのはね、ダメですよね。
そう、消えちゃうのはダメですね。
うん。はい。ネイチャーリモって多分昔っていうかスポンサーしてもらったのかな。
あーはーはー、
うん、
ネイチャーリモ、
あの IR キットの続編みたいなやつですよね。
そうです、そうです。
うん、これ何が違うんでしたっけ。
これ温度センサーがついてるのが多分一番違いますね。
はあ、はあ、
見た目はほぼ一緒
でも見た目ネストみたいですけどね。
ああ、意識してるかもしれないですね。
うん、うんうん。
そう。あとなんか、エアコンしか今認識させてないんですけど、エアコンの認識すごいパワーアップしてて、
うん。
なんか IR キットの時って、学習したやつだけ、なんか例えばエアコンの電源だけとか学習だったと思うんですけど、ネイチャーリモにエアコンこう、なんかエアコンの電源入れてくださいみたいな、画面でピッてやったら、なんか三菱のですね、みたいになって、
うん、
で、入ってやったら、なんか全部、なんか、運転モードとか、温度設定とか、なんか全部使えるようになって、なんかすごい、なんかよくできてますよ。
うん。じゃあ、なんか温度を上げるとか下げるとか、そういうボタンをいちいち認識させるとかじゃないんですね。
そうですね。多分、電源見て、どこのメーカーか見てるみたいですね。
うん、うん。
だからエアコンってやっぱり結構違うじゃないですか。各メーカーで。だからできるんだと思うんですけど。
うん、うん。
うん。これでも、そっちのエアコンでもちゃんと動くのか。
いや、 僕のうちエアコンないんで。
あ、そうなん
ですね。そもそも、うん。あれですけど。エアコン、まあヒーターはありますけどね。
うんうん。
でもリモコンとかないし、そもそも。
あ、なるほど。なんか備え付けの？
うん、備え付けですね。
うん、なるほど。
で、住んで、今は6年ぐらい住んでますけど、一回も使ったことないです。サンフランシスコギリギリ、暑い時はクーラーいらないし、寒くても、つけたい日もあるけど、ギリギリ大丈夫。
それいいっすね。
みたい、うん、感じですね。
うん、
僕はIR キットテレビをつけるのに、たまに今使ってて。
うんうん
うん、でも Google ホームとか Alexa とかがないからまだ今ずっと悩んでてどっちか買いたいなと思ってるんですよ、とりあえず。
なるほど、うん、なるほど。
で部屋の電気電球も全部 Hue にしてフィリップスの、
うん、
で今ずっと考えてるんですけどどっちがいいかなっていう、 Alexa と Google と Google の方が多分出来はいいと思うんですよね。
うん、
音声認識とかできることと、なんていうか、
はいはい、
うん、性能的な意味で。
うん、
だけど、アレクサの方が安いし、その提携してるサービスとか、プロダクトの数が山のようにあるから。
なるほど。
うん、短期的には多分アレクサを買う方が良くて、っていう感じかな。
まあでも、両方っていうのはないですか？
両方ね。あ、まあ別に両方あっても、悪いことはないですけどね、
うん、なんか比べやすいじゃないですか、そしたら。
そうそう
でリビルドでネタにしてもらって。
確かに確かに。なんかアレクサとグーグルホーム両方置いてピンポンさせるっていう動画がありますね
面白そうですね、それ。
グーグルカレンダーとかリマインダーとかのタイトルに、
ああ。
その、アレクサとか、OK Google みたいな言葉を書いておくと、こう、無限ループさせられるんですよ。
なるほど。
あれ、車とかに Android Auto とか、
うん、
カープレイとかってまだ日本にはもうないんでしたっけ？まだ。
あるのはあるんじゃないですかね。
うん、昨日ね、Daring Fireball でリンクされてた動画があって、
はい。
Android Auto と Apple のカープレイを比較する動画なんですけど。
ほうほう。
うん。もう全然 Apple のはダメで。地名とか言っても全然反応しないし、あと友達にテキストメッセージを送るのやっても全然正しいのが出てこない。で、Android Auto は大体一発ですぐ出てくるっていうね。
なるほど。
やりましたよ。
そう、車買ったんですけどね。
うん。
あれなんですよ。イフトで、BMW でイフトを対応してて、で、イフトから、なんか、車駐車した時のトリガーとか、
うんうん、
それは1かなとか、あとスピードの変化とかで、イフト起動できたりするんですけど、それの元になってるのが BMW ラボラトリーみたいな、なんか、ちょっと実験的なとこで、
うんうん、
そこが日本に対応してなくて、使えないっていう。
あ、なんか使えないんだ。
そう、使えないんですよ。一応なんか、アカウントは、アカウントの認証情報は通るんですよ。だから、うん、IFT で一応こう、チャンネルのその、オースは通って、
はいはい。
設定はできるんですけど、何も動いてないっていう感じで。
うん。
そうなんですよね。で、一応こうネットで車の状態を見れるんですよ。
うん、
今の車って。SIM カードが多分入ってて、ネットに繋がってるんですよ。
うんうん、
で、ロックされてるかとか、ヘッドライト消えてるかとか、全部見えて、で、それ操作もエアコン、例えば、今もうだいぶいいですけど、寒い日とか、もうちょっと下出かけるから温めとこうみたいなのできるんですけど、
うん、
それも、すごいなんかクソみたいな UI でやんないといけなくて。そうで、なんか、スクレーピングして頑張るのがめちゃくちゃ大変にできてて、まだできてないっていう。
うん、
そう、なかなか、全然なんか2017年の、なんか車、まだなんか、昭和な感じが。
昭和。
てか、なんかネットでできるんだけど、なんか仕組み自体がなんかすごい古い感じが、するというか。
場所とかを、だから、どこに止めたっけな、みたいなのを確認できたりとか。
そうですね。
基本はそういうことっすよね。
そういうことっすね。
うん。でも最近はなんかもう、多分 Android 使ってたら、Google マップが勝手にそれ教えてくれますけどね。
そうですね。iPhone も、
うん。
あれ何、あの、うちの車、カープレイは対応してないんですけど、多分 Bluetooth を切断した時の場所を、マップに出してくれるのかな。
うん。
なんか一応あのアップルのマップあるじゃないですか。
うん。
あれに車、車両、駐車場所みたいなのが出てきますね。
うん。
うん。なのでまあ、あんまりいらないですけどね。
まあでも、繋がってる感はあるしね。スピードとかも。うん。
うん。エアコンつけられるのと、あと鍵をかけ忘れみたいなのを。
はいはい。
あの、iPhone からパシッと鍵、ロックできるんで、まあそれはいいっすかね。
うん。鍵はまあ、ありますね。
うん。
まあ家とかの鍵もそうじゃないですか。
はいはい、はい。
かけたっけな、みたいな。
そうですね、う
ん。でもね、アメリカに来てからあんまりそれ思わなくなったというか、
うんうん、
アメリカのうちの鍵は少なくともそうなんですけど、あの、かけなくても、ハンロックにはな、みたいなのあるんですよ。
はあ、はあはあはあ。
だから、
開けられないですか？
開けられないです、外から。
ああ、そうなんですね。
逆に、だから、それ、鍵中に置いたまま、ハンロックしちゃうことはいつも心配してるんですけど。
うん。
うん。それはあるんで、あんまり気になんないし、あと、建物の外の鍵は、あの、電話で開けられるんで、
うん。
うん。例えば、僕、家にいなくて、この話したから、多分。家にいなくて、宅配の人が来たら、僕の携帯に電話来るんで、あの、うんうんうん、ゲートシステムから。
はい、なんかそれ聞きましたね。
そう、取ってボタン押せば開くから、うん、そんなにね、困ってないじゃないんですけどね。
なるほど。
うんうん、
家の鍵はもう、かなり、かけたっけなーってなりますね、
そう、アナログっすよね。
アナログっすよ。
うん、結構こちらとそういうのが IoT 出てますけどね。
うん。
うん、付け替えるやつが。
なかなか難しいですよね、日本だと。
まあ、マンションとかだと、大家に確認してとか、あるんだろうしね。まあ、大体みんな保守的だからそういうのつけたがんないですよね。基本的には。はい。まあ、大体そんなとこっすかね。あ、結構2時間ぐらいやってるな。
本当ですね。
今日は日曜日。
いや、結構最近長いっすよね、リビルド。
長い長い。
追いつけなくなってきてるんで、今。
1回が長い人が多くてね。まあ、特定の人だけど、それは。
はい。
3時間行くんじゃないか、みたいな。そう。しかも、ファイル容量が、普段のビットレートでエンコードすると150メガとかなって、結構、その LTE とかでダウンロードできないみたいな、のがあります。でも子供が増えて、週末そんなに時間がないんじゃないですか。
まあ、週末というか、週末はそうでもないですけど、やっぱり、その平日の、あの、朝と夜は、全然何もできなくなりましたね。
うん、
まあ、なんか、あれなんですけど、掃除を頼んだり、そういうのは結構、あの、外部の人にお願いしてるんですけど、
うん、
まあ、それでもなかなか大変ですね。
うん。育児ポッドキャストができるかもしれないですね。ライフワーク的な。
ああ、そうかもしれないですね。あの、掃除を頼むのはすごいおすすめですね。
ああ。
うん、
業者に頼むってことですよね。
そうですね。奥さんの機嫌が超良くなるっていう。めっちゃ綺麗になる、めっちゃ綺麗になって、
うん、
あの、本当にいいですよ。
水回りとか。
水回り、
ね。うん。まあ、プロの人がやるとね、すごい綺麗になりますもんね。 はい。
なんかあの、ドラマの、星野源のドラマで。
はいはい。
なんだ、清掃、部屋を清掃頼むって話なんですけど。
うん。
それの時にそこの業者もなんかすごい電話がかかってきたって言ってました。
ああ、それで紹介されたから?
うん。
うん、うん。あれ、なんていうドラマでしたっけ?
ですね。忘れちゃいましたね。
あのドラマですよね。逃げるは恥だが役に立つ。
そうです。
はいはい。
そうです、そうです。うん。
それはなんか、見てないですけど、結婚して、そういうのをタダでやってもらうのは良くないみたいな話でしたっけ?
それは多分最後の話です、ね。
最後か。
それ完全に最後の話。全然なんか、そう、最初はそういう話ではないかな。
うん、最後のね、2話ぐらいだけ見たんですよ、僕。
ああ、なるほど、なるほど。うん。あれ、面白かったっすよ、すごい。
うん。いや、あれ、Amazon プライムにあるんですけど、無料じゃないんで。
ああ、なるほど。
あの、レンタルしないと見れないやつだから、ケチケチして見てないんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。
そうですね。あれと、あと、僕が伊藤直哉さんって言ってる、あれ?この話しましたっけ?
ん?
伊藤直哉さんが出てるドラマの話って。
伊藤直哉さんって、伊藤直哉さんじゃないですよね。
伊藤直哉さん。あの、高等ユーミン。
ああ。
高等ユーミンの話。
ああ、ちょっと前ですね、それ。
だいぶ前ですね。
なんでしたっけ?
デート。出て、あ、そうです、うん
で。恋とはどんなものかしら、
ね、そうですね、
うん。
これがめちゃくちゃおすすめなんですけど、あれ、主人公は完全に伊藤直哉さんなんですよ。
うん、その話聞いた気がする。
うん。
それ、あれでしょ?タイボさんのイメージの直哉さんでしょ?
そうです、そうです。
今はちゃんと仕事してますから。
いや、でも本当にね、この伊藤直哉さんってつもりで見るとめちゃくちゃ面白い。
うん。これオンラインで見れるのかな?
ないかもしれないですね。
フジテレビのドラマってあんまないですよね。
うん。
テレ東とかテレ朝とかよくやってるけど。
そうですね。
うん。うん。そうそう、アメーバ TV とか、TVer とかもたまになんか見てて。あれすごいなと思うのは、オンラインのネットでテレビ見れるんですけど、
うんうん、
アカウント登録いらないんですよね。どっちも。
マジっすか?
うん。いや、結構画期的だなと思って。
そうっすね。
大体そういうのって、見れる番組が限られてたりとか、
うん、
アカウント登録しないと見れなかったりするんだけど、TVer とアベマ TV はね、何もしないでもいきなり見れるんで。
本当だ。
これはすごいと思いましたね。うん。
しかもなんか、テレビっぽいですね、すごい。
いや、アベマ TV めっちゃテレビっぽいっすよ。
うん、今見てるんですけど、テレビっぽいっすね。
あのね、オンラインなんだけど、オンデマンドじゃないんですよ、デフォルトが。もう番組表みたいなやつがあって。
うんうんうん。
で、24時間だから懐かしのアニメやってるチャンネルとかあって。
はいはいはい。
うん、結構、よく考えられてんなっていう。気がします。
これは相当時間持ってかれちゃうやつですよ。
そうなんですよね。なんかつけっぱにするタイプ感じの、
うん、
うん、って思いますけどね。
全然チェックしてなかったっすね、これは。
うんうん。いや、意外とちょっとバカにしてたっていうか、
うん、
どうせしょぼいんでしょみたいな、民放テレビ局がやってるしょぼいネットテレビのやつでしょとか思ってたんですよね、どっちも。
うん、
全然違ってて。
いや、このトップページのこの、なんか番組が並んでるのすごい、これやばいっすね。
そうそうそう。
チラ見できて。
そう、うん。で、クリックすると右側に番組表みたいなのも出てくるんですよ。でね、あと Apple TV にアプリがあってね、それも割かしよくできてる。でも多分 PC で見るのが一番見やすいんじゃないかな。
うんうんうん。
うん、まあでも意外とすごいです。
そうですね。
はい。時間がないのに。
いやいやいやいや。
良くないものをお勧めしてしまった。
いや、これは見れないですね。
まあ見るというか、もうつけっぱなしにするものだなって僕は思ってます。なんかケーブルテレビみたいな感じで。うん。
そう。僕、 テレビをつけっぱなしにできない人なんですよ。
おー、そうなんだ。
そう、絶対気を取られてしまうというか。
ああ。
だからなんか、結構、友達のうちとか遊びに行った時に、結構なんかこう、テレビをつけっぱなしにする文化が、ある家があるんですよ、結構、うん。
ありますね。
そういう家はすっごい居心地悪くて。
うん、
気になっちゃうっていう。
はいはい。
すごい気になっちゃう。
なんかそのスポーツ番組とかつけっぱなしにする人とかいますよね。
ああ。
サッカーとか。
あ、そう、なんか僕一回見たやつならつけっぱなしにできますね。
ああ、見なくても分かってるから。
なんかスターウォーズとか。何回も見たやつはもうつけっぱなしにできます。
うん。なんかマキさんとかだっけな。あの、コード書くときにずっとなんかサマーズの番組とか裏にかけてるとか言ってますよね。いや どうやってやるのかなそれって思ってますけど、僕も
マキさんってあのマキさんですよね、
うん、レストラトさんがよくたまに書いてましたよ。
マジですか。でもあの人めちゃくちゃコード書くの早いですからね。それでやってるんですよね。
うん、 BGV をかけてるとか言ってた。
あ、
確かに一回見たことあるやつだったらいいかなって思うけどね。
ああ、そうかもしんないですね。
うん。もう何が起こるか分かってるし。
でもなんかここは見たいみたいな、ないですかね。
あるある。でもそれはあの、好きな音楽を聴くのと似てて、
ああ。
この曲すごい好きでサビ、なんか口ずさんでしまうみたいなと同じノリかもしんないですけど。
確かに。
ね。いやいや。じゃあまあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。2時間超えたんで。じゃあまた、セミレギュラーですけど、またお願いします。
はい、お願いします。
はい。
ありがとうございました。
どうも。